おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずこちらの話はいからですね。 OpenAI がサイバーセキュリティ向けの新しいプログラムを拡大したそうで、 GPT 5.5 ってもう出ているんですか？
これはですね、 GPT 5.5 と GPT 5.5 サイバーという新しいモデルに、トラステッドアクセス4サイバーというプログラムを広げたっていう話なんですよ。ただ誰でも使えるわけではなくて、審査を通ったセキュリティ研究者など、いわゆる防衛側の人たちだけが使えるようになっているんです。
え、使える人が限られているんですね。それはどうしてなんですか？
攻撃する側も今や AI を使ってくる時代なんです。なのに守る側の研究者が強力な AI を使えないと完全に不利になっちゃいますよね。ですからちゃんと審査を通った正規の研究者にだけ強いモデルを開放するっていう仕組みを作ったんですよ。
ああ、そういうことなんですね。攻撃と防御で AI の使える差が出ちゃうのは確かに怖いですね。これって今後他の AI 会社にも広がっていきそうですか？
十分あり得る話で、セキュリティ分野では審査がないと強いモデルは使わせないという流れが標準になっていく可能性があるんです。そうなると研究者の資格認定や所属組織の審査っていうものがこれまで以上に重要になってくるんですね。
続いてのニュースです。ローカル AI をもっと当たり前にすべきだという話題なんですが、ケンさん、これはどういう問題提起なんですか？
これはですね、最近の開発者の間でよく見られる傾向の話なんです。オープン AI やアンソロピックといった外部サービスの API、 つまり AI 機能を呼び出す仕組みを深く考えずにとりあえず組み込んでしまうケースが増えているんですよ。手軽に使えるので気持ちはわかるんですが、それが積み重なると設計として根本的な問題になるという指摘なんです。
ほう、手軽なのに問題になるんですか？どんなリスクがあるんですか？
大きく3つあるんです。まずプライバシー、データを外部のサービスに送ることになりますよね。それからコスト、使えば使うほど料金がかかります。あとは可用性、つまりそのサービスが落ちたら自分のアプリも動かなくなるという問題です。特定のベンダーに依存しきってしまうのが一番怖いところなんですよ。
え、外部サービスが障害を起こしたら自分たちのアプリまで止まってしまうんですね。それは意外と盲点ですね。ではローカルで動く AI というのは具体的にどういうことなんですか？
端末やサーバーの中で AI が完結して動くということなんです。最近は小型の AI モデルの性能がすごく上がってきていて、クラウドを使わなくても十分な場面が増えてきてるんですよ。ですから記事では、まずクラウド API が本当に必要かを問い直してほしいと呼びかけているんです。ローカルで代替できないかを最初に考える。それを設計の出発点にしようということですね。
なるほど。とりあえずクラウドではなくて、ちゃんと考えてから選ぼうってことですね。開発者の習慣から変えていかないといけないわけで、なかなか根深い話ですね。さて、お次のニュースはデータベースのお話です。レイクベースアーキテクチャを使うと、PostgreSQL の書き込みが最大5倍速くなるという内容なんですが、そもそも5倍って相当すごくないですか？
ええ。これはかなりインパクトのある数字ですよ。PostgreSQL って世界中で使われているデータベースなんですけど、大量のデータを一気に書き込もうとするとどうしても処理が詰まってしまうという課題が 長年あったんです。
あ、そうなんですね。スマルというのはどんなイメージで考えればいいですか？
細い水移動管にいっぺんに水を流そうとして追いつかなくなる感じですね。レイクベースはそこにデータレイク、つまり大量のデータをまとめて保管する仕組みの考え方を組み合わせて、その詰まりを解消しようとするアプローチなんです。
ほう、データベースとデータレイクって別物だと思っていましたが、組み合わせられるんですね。これが実際に広まると、どんな変化が起きそうですか？
リアルタイムで大量のデータを処理するシステムの設計がかなり変わってくる可能性があるんです。今までPostgreSQL では無理だから別の仕組みを使おうとなっていた場面でも、そのまま使い続けられるようになるかもしれないんですよ。
この話題はまだ公開情報が限られている部分もあるんですね。
そうですね。正式な仕様や提供条件は変わることもあるので、必要なら一時情報も確認しながら追うのが良さそうです。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、それでは早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。べき等性は2回目のリクエストが違う内容だと途端に難しくなるというテーマなんですが、べき等性ってそもそも何ですか？
簡単に言うと、何度同じ操作をしても結果が変わらないという性質のことなんです。例えばエレベーターのボタンって何回押しても1回押したのと同じ動きをしますよね。あのイメージに近いんですよ。
あ、そういうことなんですね。ではシステムでも同じ注文を2回送っても1回分しか処理されないみたいな感じですか？
まさにそこなんですよ。ネットワークが不安定だとリクエストが重複して届くことがあるので、何度来ても安全な設計がすごく大事なんです。ただ問題は2回目に送られてきた内容が最初と違った場合で、これが実装の落とし穴になりやすいんですよ。
え？それは厄介ですね。どういう時にそういうことが起きるんですか？
例えば決済システムで同じ注文 ID で金額だけ変わったリクエストが来たとします。最初の内容を優先するのか、エラーを返すのか、どちらにするかをあらかじめ決めておかないとデータがおかしくなってしまうんです。特に決済や在庫管理では設計ミスが深刻な障害につながりますからね。
わあ、それは怖いですね。エンジニアの方はどう対策しているんですか？
同じキーで内容が違うリクエストが来たらどうするというポリシーをチームでしっかり合意しておくことが重要なんです。単純にキャッシュして重複を弾くだけでは対応しきれないので、仕様として明文化しておくことが大切なんですよ。
この話はまだ更新が入りそうな印象ですね。
そうですね。影響範囲や対処方法が変わることもあるので、必要なら一時情報で最新状況も確認したいですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。AWS を一度離れた開発者がまた戻ってきたという体験談が話題になっているそうですね。
ざっくり言うと、戻ってみたら昔と同じ理由で嫌になったっていう話なんですよ。AWS って機能がとにかく多くて設定も複雑で、それが嫌で離れたのに戻ったらやっぱり同じ壁にぶつかったっていう体験談です。
わあ、それは知りませんでした。そんなに複雑なんですか？使いやすそうなイメージがあったんですけど。
機能が多いこと自体は強みなんですよ。ただその分、どれを使えばいいのかを判断するだけでもかなりの知識と時間が必要なんです。設定を間違えるとコストが跳ね上がることもありますし、運用の負担がじわじわ重くなってくるんですよね。
え、そうなんですか。では最初からうちのチームに合っているかをちゃんと考えないとですね。 機能が多ければいいってわけではないんですね。
まさにそこなんですよ。クラウドを選ぶときって、どうしても機能の豊富さやシェアの大きさで選びがちなんですけど、実際に運用するチームがどこまで対応できるか、学ぶコストはどのくらいかかるか、そこまで見ておかないとですね。乗り換えや出戻りにもコストがかかりますから、長い目で判断することがすごく大事なんです。
この件はまだ数字や背景が出揃っていない感じもありますね。
ええ、現時点では流れをつかむ段階として見て、判断に使うなら一時情報で条件まで確認したいですね。
ラストはこちらのニュースです。SSH の初回接続のセキュリティについてなんですが、どんな問題なんですか？
簡単に言うと、新しいサーバーに初めて SSH で接続するとき、そのサーバーが本物かどうかを確かめる手段がないんです。そこに MITM、つまり中間者攻撃っていうリスクが生まれるんですよ。攻撃者が途中に割り込んでも気づきにくい状態になっているんです。
え、意外ですね。SSH ってセキュリティが高いイメージがあったんですが、初回だけそういう弱点があるんですね。
ええ、まさにそこなんですよ。2回目以降は前回のサーバー情報と照合できるんですけど、初回はその情報がないんです。VPS やクラウドが当たり前になった今、新しいサーバーを立てる機会も増えていますよね。ですからこそ、この問題が特に注目されるようになっているんです。
なるほど。それで今回は SSH Init VM というツールの設計で対策を提案しているということですけど、具体的にはどういうアプローチなんですか？
ホスト鍵のフィンガープリント、つまりサーバーの指紋みたいなものを SSH 接続とは別の経路で事前に確認するというアプローチです。コンソール画面など攻撃者が割り込みにくい別ルートで照合するわけですね。このやり方が自動化スクリプトに組み込まれていけば、インフラ管理全体のセキュリティ水準が上がると見られているんです。
ほう。別の経路で確認するっていう発想がシンプルで面白いですね。クラウドをよく使うエンジニアの方には、すごく気になる話題じゃないですか？
おっしゃる通りです。今回の提案が標準的なツールとして広まれば、初回接続のセキュリティ確認がインフラ運用の基本として定着していくかもしれないですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。